吉澤恵美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤恵美子です。毎月さまざまなゲストをお迎えしている好きだけんのコーナー、今月はなんとベトナムハノイから勝恵さんにご登場いただきます。私はもう2年もベトナムに行けていないので、ベトナムの今を感じたいという一心でオファーいたしました。ぜひお楽しみに。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週は有限会社泉&アソシエイツ代表取締役でマーケティングコンサルタントの泉貴則先生にお越しいただいています。泉先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、泉先生は、コンサルタントの中でもどのような分野の専門家でいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、ご紹介もいただきましたけれども、私の専門は、マーケティング、ということですね、経営者の方だったら誰でも聞かれたことがあるかもしれませんけど、マーケティングになります。
ちなみにそのマーケティングのコンサルタントになられる前というのはどのようなお仕事をされてたんですか。
そうですね、広告の仕事をしておりました。
でそこからコンサルタントとして起業されたのは何年前ぐらいですか。
会社自体はもう17年になりますけれども、このコンサルティングというもの、このサービスを中心に展開して、ちょうど10年になります。
ちなみにその泉先生が考えるマーケティングっていうのはどういったものなんでしょうね。
そうですね、マーケティングというのはセールスの代わりになるものだっていうふうにお考えの経営者の方は非常に多いかと思うんですね。しかしながらですね、私自身はマーケティングっていうのは非常に広い分野において会社経営に役立つというふうに考えてまして、その可能性というものですね、ぜひ知っていただきたくって、こういうマーケティングに関するコンサルティングを行っているということになりますね。
例えばその集客とか会社や商品のこう認知を上げるとかだけではなくっていう感じですかね。
そうですね、もちろん会社であれば売上を上げたいですし、収益も上げたいですから、それは大切ですけれども、特に最近ですとやはりどうしても離職率が高いとか、あるいはこの採用活動っていうのがですね、特に中小企業難しいというふうに言われています。じゃあその採用活動においてどのような言葉で会社の魅力を伝えていくのか、あるいは働いている方の満足というものをどのように作っていくのか、こういったものも実はマーケティングの力を使って、進めていくことができるというふうに考えているわけですね。
そうなんですね、多分その多くの会社が今おっしゃったようにこう採用とかにすごく苦労してらっしゃいますよね。
そうですね、
そこにやっぱそのマーケティングのなんかこう理論みたいなのが使えたりするんですか。
ですから採用の段階から、あるいはその働かれている時の満足値というもの、そういったものをどのように設計していくのか、ということもできますし、当然ながら離職されても1年後2年後に戻られる方っていうのもいらっしゃるわけですよね。じゃあやはりまあ会社には不満があって辞めたけれども、やはり世の中ぐるっと回ってみれば、やっぱり前の会社の方が良かったなと、
こ
う戻って あると思うんですね。こういう戻ってきていただく策をどのように作るかっていうのもですね、これ非常にマーケティングが使えるということになるわけなんですね。
なるほどね、このマーケティングの、専門家と言われる先生って世の中にたくさんいらっしゃるじゃないですか、でその泉先生のコンサルティングの何かこう特徴みたいなものあれば教えていただけますか。
そうですね、私自身は商品中心主義ということと顧客最適化ということを 言ってます、
はい。
ですから、まずはこの当然売り上げを上げるためにはこの商品の魅力っていうものがなくては、うん、今はもうインターネットでみんな情報が集められますから、
うん、あー、そうです
ね。非常にその商品自身が魅力的でないと、はい、なかなか難しいということが一つ言えるかと思います、うん、
はい。
あとはやはり正解というのは世の中一つではありませんから、
うん、
当然ながら回転寿司でワイワイ食べることが好きな人もいますし、
うんうん、
まあ、銀座のお寿司屋さんに行って
そうです、ね、
まあ、それをインスタグラムに上げて楽しいなっていう方もいらっしゃるわけですよね。
はい、
同じお寿司屋さんでもいろいろ求めるものが違いますから、
うん、
そのあたりというところを各会社で最適化していくっていうことも非常に重要だと、この2つを中心に進めていくのが、まあ、私のマーケティングの理論になるということですね。
なるほどね。泉先生の考えの中にお客様の教育っていうのはコストであるっていうふうに、ね、お聞きしたんですけれども、
はい、
この考え方ってどういう考え方なんでしょう。
そうですね、はい、中小企業は時間もお金も、うん、人材教育にはなかなかかける余裕がないっていうのがもう実情だと思うんですね、うん、
はい、
ですからそのあたりを採用活動においても、うん、働く方の満足においても、
うん、
上げていくと、
うん、
その顧客の最適化も必要ですけど働く方の最適化も合わせていくということが非常に重要だと思います。
なるほどね。そこに泉先生なりの、ま、マーケティングの理論を使っていこうという、はい、そういったご指導をされていらっしゃる、
そうですね、
ということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。で来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近におモットーに企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。
このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思う素敵なゲストを月替わりでお招きして、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など楽しくお話しいただくコーナーです。4週目の回にはありがとうを伝えたい人とのエピソードやメッセージもお話しくださいますよ。今月のゲストはモアプロダクションベトナム CEO の勝めぐみさんをお招きしています。実はですね、今日のゲストはベトナムのハノイからご登場いただいております。これ今ラジオ大阪とベトナムをつないでということなんですが、めぐみさん今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
めぐみさんとの出会いが4年前3年半ぐらい前ですかね、ベトナムでお会いして以来なんですが、ハノイでご活躍中のめぐみさんに今回はご自身のお話ですとかハノイの話とかしていただきたいなと思ってます。まずはめぐみさんの自己紹介お願いしていいですか。
はい、ご紹介ありがとうございます。勝めぐみと申します。
はい、
岐阜のすごい山奥出身で、大学の方は、
はい、
東京の方に行ったんですが、
はい、
2002年からハノイの方に住んでまして、
はい、
約20年間
20年ですよね。
ハノイの方におります。
はい、そのベトナムに行かれたきっかけとかあったんですか。
大学時代にですね、一人旅が大好きで、はい、まあ、いろんなところを旅行してたんですね。
はい、
で、東南アジアもいろいろ回ったんですが、唯一旅行していないという国がベトナムで、だから特にすごくベトナムに行きたいというわけではなくて、ベトナム行ったことないから行こうかなぐらいの軽い感じで、最初、
はい、
旅に出かけたのがきっかけです。
そうなんですね。でそこで、まあ、初めて訪れたベトナムで何かこう感じるものがあったんでしょうか。
いろんな国を旅行してきてですね、はい、まあ、同じ東南アジアの国の感覚で旅を始めたんですが、
うん、
空港に着いた時にですね、はい、空港がこういう言い方していいのかわからないんですが、掘ったて小屋みたいなんですね。まだまだこれからまだ発展してない。20
年前ですもんね。
そうなんです。他の国はある程度近代化が進んでたんですけど、ベトナムは全然近代化が進んでなくて、
うん、
まずその空港の佇まいに衝撃を受け、 でさらにタクシーが普通のタクシーがいなくてですね、
はい、
白タクと呼ばれるものですかね、ちゃんとメーターがあるのかないのかわからないタクシーしかない上に、
はい、
知らない人が声をかけてきて、でももうその車に乗るしかなくて、
はい、
で指定したホテルにさらに連れて行ってもらえず
、
そうなんです。北のハノイから南のホーチミンまで旅をしたんですが、
うん、
その間に病気になったりとかカメラを盗まれたりとか、もうずっとハプニング続きで、本当に本当にこんな大変な旅はないっていう旅だったんですね。ただ、まあ、そんな大変な中でも、
は
いろいろ助けてくれたのがやっぱりベトナムの方で、
うん、
もちろんそのなんだろう、大変なことにうまく表現できないんですけど、あったのも、まあ、ベトナム人のせいといえばベトナム人のせいなんですけど、
あ、はい、
逆にあの助けてくれたのもベトナムの人で、
なるほど。
でもいろんな意味でなんかね、うん、面白いなと思って、現地の人とこんなに触れ合ったことがなくて、旅の中で、でいい意味でも悪い意味でも人間らしいというか、
うん、
みんなその頃は生活するのに必死ですから、
ね、
やはり取れるところから取る、
うん、
ね、っていう感じも分かるんです、今になれば。でも、うん、私はなんで私ばっかりみたいな感じだったんですけど、まあ、はい、いい意味でも悪い意味でもすごく人間っぽい、
うん、
すごく人と人とぶつかったし、うん、人と人との優しさにも触れたし、
うん、
なんかそういうところがすごく魅力的に思えてしまって、
うん、
最後の旅を終えた時に思ったことが、うん、なんかベトナムに負けたと思ったんですよ、ね、なんかベトナムのパワーに圧倒されされて、とにかくベトナムに負けたと思って、で何クソ根性でその後逆にもう自分の中に印象に残ってしまって、うん、それから何回か旅をしていく中で、うん、ベトナムの魅力にハマってしまって、
うん、
もう少しちょっと長期間住みたいなと思って長期滞在を始めたのが2002年ですね。うちの親には半年ベトナムに、うん、留学兼遊びに行ってくるよみたいな、勉強してくるよみたいな感じで行ったんですけど、
うん、
それが半年ではなくてそのまま20年になってるっていう感じですね。
そうなんですね。そんなめぐみさんなんですけど、ベトナムでしっかりとこうビジネスも立ち上げられて、かつそのベトナムの人たちにね喜んでいただけるような活動も続けていらっしゃるっていうことなんですが、そのあたりの詳しいことを来週以降お聞かせいただければと思います。今月のゲスト勝めぐみさんとお届けいたしました。めぐみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号552-8501、ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、ダンダンダン。